美濃陶磁歴史館だより。美濃陶磁歴史館、電話番号551245。地区ごとによる生産様相の違い。名古屋から信州飯田を結ぶ中馬街道は、江戸時代以前から農産物などを馬で運ぶ道として使用されていました。この中馬街道筋付近には、曽木町にある郷の木雇用跡群以外に、大川雇用跡群、大川東雇用跡群、大川西雇用跡群、水上向釜雇用跡群、田野曽雇用跡群、増爪雇用跡群、水波市が点在しています。16世紀後期の安土桃山時代から17世紀の江戸時代にかけて創業し、生産された製品には、郷の木雇用跡群と類似するものが多数認められる一方、各釜独自のものも見られます。他方で、中馬街道筋の雇用跡群の北西に位置する久尻地区の雇用跡群、元屋敷陶器釜跡などでは、瀬戸黒、木瀬戸、志野、織部といった美濃桃山等を多数称制しています。このように同時代であっても釜場ごとで特徴ある製品を生産していたことがうかがえます。地区ごとによる生産内容の違いは、釜が所在する地域を治めていた領主や製品を販売する商人が異なっていたためだと考えられています。美濃陶磁歴史館では11月24日日曜日まで、企画展時志の雇用郷の木雇用跡群を開催しています。皆様のお越しをお待ちしています。時志美濃陶磁歴史館受付スタッフを募集しています。勤務日は週3日程度です。詳細は当館にお問い合わせください。科学への扉ナンバー10、核融合科学研究所総合研究大学院大学、電話番号582222。1億ドってどうやって測るの？プラズマの温度を計測する方法。核融合によりエネルギーを取り出す、つまり核融合発電の実現のためには、プラズマの温度を1億度以上にする必要があります。では、そのような温度はどうやって測るのでしょうか。普段使う温度計では1万度でも測れません。実は温度とは、原子や分子といった粒子が激しく動く程度を表しているのです。プラズマ中の1億度の水素イオンは、およそ秒速 1600km で動き回っており、これは1秒間で福岡から札幌まで行けるというものすごい速度です。水素イオンは光を出しませんが、プラズマ中にはごく少量ですが、炭素などの不純物が混ざっています。この炭素などのイオンは光を出して激しく動き回るため、外に出てくる光の波長、つまり光の色が広がってきます。救急車がサイレンを鳴らしながら近づいてきたり、遠ざかったりすると音色が変わりますね。この音色の変化は救急車のスピードによって決まります。これはドップラー効果と呼ばれる現象で、速度違反の取り締まりにも使われています。これと同じことが光でも起こり、光の色の広がりを測定することで温度を測ることができるのです。プラズマの性質を調べるためには、温度をはじめとして様々な測定をする必要があります。しかし、このような極限状態のプラズマを測定すること自体がとても難しいことなので、どのようにして測るのかと多くの研究者がいろいろと考えてチャレンジしています。広報時201910月15日号をお送りいたしました。編集発行は時市役所秘書広報課広報校長係。